私は週4日ほどある事業所に出かけて、そこで、働いているわけでございます。いろいろとこういろんな今まで積み重ねてまいりました知識などをもとに、いろんなご指導をしたりとかっていう、そういうことなんですけど、通勤をしてるわけですね。電車通勤なんですけど、座りたいんです。意地でも座りたいんです。立って移動したくないんです。で、私が乗っております電車は大阪メトロ御堂筋線という狂った地下鉄風乗り物というやつでありまして、あれ本当は地下鉄じゃないんだぜ、あれ路面電車なんだぜって、どんな話はどうでもいいんですよ。ともかくめちゃくちゃ混むんですよ。よしはいいのに、駅が2つ増えまして、美濃加屋野ってとこまで延伸した途端に、ものすげえ、もうこの時間なら空いてるだろうと思ってもやっぱ乗ってんですよね。でも偉人でも座ってやろうと思いますから、今日は6時半に出かけました。ものすげえ早起きな6時半だとやっぱ座れるね。ついに俺勝ったって気がしたね。ということで、やっぱり座って、通勤したい方は早起きするしかないようです。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石秋子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしているわけでございます。特に雨が降ったりしますと、皆さん電車にダーッとこう乗ってくるわけですけど、その中で、それをかき分けて、テコでも意地でも座ってやるという、そういうことで頑張っている私、榎田信也門です。そして今日はスタジオにはこの人です。
ストロンボリマユです。
関西食べ物百貨ですか。
今日は違うんですよね。
久しぶりに QIC、はい、フルスに戻ってきたということ で、ね、よろしくお願いいたします。そして IBB 九州は多分この人です。
平上優子です。
やっぱり。
お願いいたします。やっぱりです。はい。
平上さんあれですよね、路面電車で通勤してるんですよね、熊本の、はい、熊本市電で。で、なんか最近すげえ混み合ってるというニュースが出てますけども、なんか便数が減ったっつうのもあって、それの煽りを受けて、積み残しがもう出ちゃって、それをあれでしょ、木内さんがガルド考えろとか言いながら、こう、ね、こう、かき分けて乗るんですよね。
いや、かき分けては乗らないですけど、ちょっと1秒遅らせたらちょっと乗れるようになったんで、ちょっと変えてます。
1秒遅らせる？
木内さんもあれですもんね。
1秒
1便
ね、
1便2便ね、
結構早めに出張るタイプですよね。
そうです、そうです。出張るんですけど、乗れなかったっていう。
だからあれでしょ、だから俺らどかんか、俺らも邪魔じゃこら、俺らどかんか、俺らとかって言ってるんですよね、朝早く。それが木内優子にとってのおはようございますっていう意味の言葉なんです
ね。爽やかな
朝をね、お届けするという、
はい、
そういうこと
ですよね。
今日はというわけでございまして、いつもとちょっとね、雰囲気がこう変わって元の QIC に戻った、はい、という感じで、お送りしていこうかなと思っております。それでは最初のお便り、こちら京都府京都市からいただきました。42歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
藤田誠さんの歌、重曹の夜、まいちゃんご存知？
知らないです。
知らない、聞いたことない、一回も。
聞いたらわかるんですかね。
え、ねえちゃうんうんうん、ねえちゃうんうんうんって知らない。重曹のねえちゃうんうん、
知らなかった。
知らない。あ、えのきだ師匠もよく歌われているとか歌ってますね。もう空で歌いますね、私ね。あれ、これ阪急の 三線、あの京都本線、はい、宝塚本線、はい、神戸本線、はい、これを1番2番3番で歌ってる歌ですよ。
藤田誠さんが。
そうです、藤田誠作詞作曲ですよ。シンガーソングライターですよ。
すごいですね。
梅田ってやつです。離れて中津を過ぎりゃ、
なんで重曹が題材、
思い出捨てた重曹よって。
すごい、何も見ずに歌ってる。
女一人で生きてゆく姉ちゃん、姉ちゃん、重曹の姉ちゃん、涙をお拭きを、化粧崩れ気にかかる。ね、これちょっと気になるんですよ、この歌。1番京都線なんですよ、梅田離れて中津を過ぎりゃなんですけど、京都線に中津の駅ないですから。
ないですね、確かに。
ただまあ中津を過ぎてますから嘘ではないんですよ。で2番が、庄内離れて三国を過ぎりゃになるわけです。だから宝塚線が宝塚方面から梅田に向かっていくわけですね。で、3番が園田離れて神崎過ぎりゃなんですよ、という歌なんですけど、で別にその歌を今日ご紹介するということではないんですけど、木田さんあれですよね、もう阪急の各駅はもう全部空で言えますよね。前
言えるわけないじゃないです
か。言えるように練習しとけって確か前言った記憶が。
だいぶ前の話じゃないですか。
もう私全部言えます
けど。もう忘れましたよ。
ああ、そうですか。京都線だったら簡単ですよね。だって梅田、重曹、南方、宗禅寺、淡路、上新城、相川、で庄尺、出ますよね、全部ね、出ますよね。で宝塚線だったら、梅田、中津、重曹、三国、庄内、服部、天神。
まゆちゃんは覚えてるんですか。
いや、京都線はわかります。
だって京都線乗ってるでしょ。
京都線はわかるんですけど、宝塚線になるとその、ちょっとわかんないですね、順番が。
でも服部、天神、曽根、岡町、豊中、
そこら辺まで
ちょっとわかります。蛍ヶ池、石橋、半大前、池田。普通に出るでしょ、これぐらいは。
まあ覚えようと思ったらね。
神戸線だったら、だって
神戸線はもうわかんないですね。
だって梅田、中津、重曹、神崎川、園田、塚口、塚口で向こうの層、でこれ出てくるでしょ、こういうまあということですよ。まあそれを今別にそれを自慢する話ではないです。この2番の歌詞、庄内、歌わなきゃいけないですかね。離れて三国を過ぎりゃ、ネオン渦巻く重曹よと歌われる庄内で起きた大事件をご存知でしょうか。榎田師匠はご存知ですよね。はい、知ってます。ズバリ庄内事件、別名電車当選簿事件。1956年2月2日、当時の京阪神急行電鉄、要するに阪急のことです、この頃は京阪神急行、宝塚線の庄内駅で発生した乗客による列車妨害事件です。故障で立ち往生した列車の乗客が、阪急電鉄の事故対応の不手際に怒り、線路上に降りて別の電車の前後に立ち塞がったことから、別名を電車当選簿事件と呼んでおります。顧客の不満解消の大切さを後世に伝えています。どこかの塔にも学んでいただきたいエピソードかもしれません。皆さん本当にぶっ込むようになってきましたね。ということで、これは何かというと、簡単に言いますと、宝塚線だけが不遇な扱いを受けてたんですよ。というのは、京都線っていうのはもともと阪急じゃないんですよね。ご存知ですよね。京都線は京阪ですから、あれは。
そうなんですか。
新京阪っていうやつです。で、天禄が起点です。 天禄から京都の大宮まで行ってたんです、
うんうん、
あの河原町まで行くものはずっと後ですから。
あ、そうなんですね、
でそれに無理やりその、淡路から重曹までをひっつけたわけですよ、うん、ぐらっとここに線を伸ばしたわけですよ、なので京都線の起点は現在重曹になってます。
そうですね、
でこれがもともと京阪新京阪、まあ、だから京阪と阪急が戦争中合併させられたんですよ、
うん、
で戦争が終わった後に分離あのお別れすることになったんだけど、うん、なぜかあの京阪が作った新京阪 の, その京都線は阪急に取られちゃったんですよ、うん、
やだ、ひどい。
で企画がね割といい企画で作られたんですよ。だから車体もでかいんです。でだから輸送力もあるし、スピードも上がるんですよ、で神戸線は、まあ、最初から作られてたやつですけど、割とあのなんかドル箱路線だという位置づけがあったもんで、あのその京都線に準じた形で車体も大きくしていって、割と新しいやつをバンバン投入していったんですよ。なのに宝塚線は古いまんまだったんですよ、でちんたらちんたらやってて、それでそのいつもね積み残しが起きてたんです。その今熊本市電みたいになってたんですよ。でそれでそもそもあの乗客の不満が高まってたわけですよ。でそしたらたまたま故障をして庄内駅で電車が止まっちゃったわけです。でそこですいませんけど、庄内駅の手前ね、庄内と服部の間で電車が止まって、すいませんけど降りてくださいと、でみんな降りて線路を歩いて庄内駅まで歩いたんですよ。で庄内駅まで来たら、あの救援の電車が来ますんで、もうそれに乗って梅田まで行ってくださいというふうに言ったんだけど、その連絡がうまくいってなくて、待てど暮らせど電車が来ないわけですよ。そしたら後ろから今度はその、故障が治って、で別な電車がこうあのやってきたわけですよ。じゃあすでにもう超満員なわけだから、庄内で待ってた客は乗れないわけですよ。もうそれでついにブチ切れて、全員線路に降りて、後ろからやってきた電車を止めて、お前ら降りろと、俺たちが先じゃとかっていう話になって、それで結局後ろから全部その宝塚線の阪急の電車全部止まっちゃったっていう大事件です。で、その時の阪急の専務が慌ててやってきて、いろいろこう、説明をした。で、なんとかこう、で、阪急バスも総動員して、梅田まで送って、それで、で、結局、ごねたお客さんには、一人1000円ずつ出たらしいですよ。当時の1000円ってでかいですよ。
そうですよね。
1万円ぐらい出てるぐらい。で、それでなんとか収めたらしいんですけど、でもそれでもなかなかこうね、その不満を解消できなかったと。だからやっぱ顧客に対するね、そういう不満をあらかじめ汲み取って、先手先手で、それをこう、サービスに変えていくと、いいわけですけど、それやっぱ阪急にとってはこれはもう大汚点なんですよね。でこういうそういう汚点をその転化させていく、プラスに持っていくってことは大事ですね、そういうことができる政党ってのは必要ですね。やっぱりね、木田上さんどう思いますか、この庄内事件、あらましはなんとなく伝わったと思う。
ピンチをチャンスにしたわけですよね。チャンスというか、
まあすぐにはできなかったんですよ。これやっぱり急には変えられなかったんで、で、
はい、
そもそもね、その宝塚線だけがちっちゃい電車を走らせてたんですよ、でね、それをね大きくするためには、ホームを削んなきゃいけなかったんです。そのままだと当たっちゃうんで、でね、それをね、その宝塚線の全部の駅でそれやったんですよ。でやったはいいけど、その輸送力は若干増えたけど、それでも積み残しが出ちゃった状態で、結局不満を解消できてなかったんですよ。できてなかったところで起きた事件だったんで、だからその努力はしたけど、努力が足らないっていうか届かないと、こういうことになるっていう、だから日頃からのやっぱりちょっとずつやっときゃよかったんですよね、そういうものを、というまあ教訓の一つなんですよ。ただまあこれ一つ称賛できるのは、破壊行為は行ってないんですよ、お客さんたちが。よく暴動とかになると略奪とか放火とか、ね、暴力行為とかなんだけど、この時はただ電車止めるだけで、ね、止まるのお前らとかって言って、
まあ、そうですよね、そうしないと一生乗れないって思いますもんね、
まあ、だからそういう、まあ、割と紳士的な暴動だったという、
宝塚線
だからかもしれないですけどね、ということです。まあ、ぜひこういう鉄道にまつわる、 いろんな、だからね、1950年ぐらいまでは日本全国でいろんなことが起きてるんですよ。例えば小倉では、あの北九州の小倉では、うん、米軍の基地で黒人の兵隊が結構ひどい目に遭ってたんですよね、うん、ひどい扱いは差別ですよね、うん、でそれで不満が高まって、うん、でそれが爆発して大量に脱走したんですよ、うん、でもちろん、ま、あの白人のその一部の兵隊ももう脱走してるんですけど、うん、でこれが街に出てで略奪行為を行い、うん、であの正確な数字は出てないですけど相当な強姦とかそういう、うん、あの暴力事件も起こしているという、でこれあの松本清張があのそれをあのきちんと調査して、まあそれをあの調査したものをあのベースにした小説をあの書いたりしてます。であの本当にもうあの外に出らんない状態になって、で例えばあの女学校だとかではあの生徒をふあのこの何大浴場の風呂の中に全部隠して蓋をして
すごいな
じっとしてるとか言って、それでまあまあ、 あのなんとかなったとか、うん、でそこにもやっぱりその米兵がおあの、うん、襲ってきたんだけど、うん、その気を利かしたその、まあ、その職員が、うん、ここじゃないあっちだっつって、うん、その何あの別な、うん、あの軍隊の基地の方を教えて、うん、結局それで一網打尽になってたとか、だからそういうようなこともあって、だから全国でいろんなことが起きてる、うん、だから終戦後のどさくさですよ。だから1945年から1950年ぐらい、うん、まあ、これを湘南時代56年ですけど、まあ、この10年間ぐらいっていうのは本当に日本の混乱期だったということで、これ非常にやっぱりあの調べがいがある話だと思いますので、うん、ぜひ皆さんもあの参考にしていただきたいと思います。何の参考にするんだ続きまして、宮崎県宮崎市からいただきました。48歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロ、
ありがとうございます。
アナウンサーという職種が謎ですサボテグロンにしては珍しいですよね。だいたい特撮の話ばっかりなんですよ、大体。とりあえず放送局の社員でアナウンス担当の職、アナウンス担当職についている人はアナウンサーだということはなんとなく理解しているのですが、元放送局社員のフリーアナウンサーとか、そうでないのにフリーアナウンサーとかよくわかんないけど自称アナウンサーとかいるじゃないですか。でアナウンスの技能だけだったら榎田師匠も東京の放送局仕込みとのことなので十分アナウンサーですし、アナウンサーじゃねえけど北朝鮮のおばさんもアナウンサーなのでしょうそういえば美しすぎるとか美脚とかを売りにしている、まあ、人もいますね、うん、アナウンサーについてあれこれトークお願いしますということで、まゆちゃん、アナウンサーといってパッと浮かぶ誰かいますか、アナウンサー、男性でも女性でもいいですけど、
アナウンサー、
アナウンサーと
羽鳥
慎一さん、ああ、なかなかあの微妙なところついてきましたねあ、木田優子さんはアナウンサーというと誰ですか。
いつみまさたか、
和田真剣とかそういうとこですか。
よくわかんないです。
あ、そうですか
、はい、
いつみさんですか。
はい、
なんでいつみさんなんですか
ちょっと今パッて思いついた。
ああ、そうですか、
はい、
私はアナウンサーはそうですね、やっぱ鈴木健二アナウンサーとかですね。鈴木健二わからない、まゆちゃん。
わかんない。
鈴木健二わからない。
わからない。
クイズ面白ゼミナールとか知らない。
あずはずっと動かないです。その番組さえも知らない。
あ、そう、
はい、
あららら、らそうですか。
クイズゼミナール、
クイズ面白ゼミナール、日曜日の7時半から
初めて聞きました。
あら、人気番組ですよ当時。あらら、そうですか。歴史への招待とか知らないですか知らないでしょうね。クイズ面白ゼミナールも知らなかったら知る日本史探訪とか知らないでしょうね絶対知らないでしょうね。
知らないですね、
ええ、あの松平とかもそうですよ。松平、定友とか、松平定友。
定友が何ですか。
アナウンサ
ー
知らない。
知らない。
あれは下町ロケットとかのナレーションやってたりします。
ああ、 渋い声の、
ええ、
声は分かるかもしれないけど顔とか見ても分かんない。
あの NHK でずっとその時歴史が動いたとかやってた人ですよ、はいはいはい、酔っ払ってタクシーのうんちゃんを足毛にしてた人です、あとすいません松平さんって言うと返事してくれないんですよ。松平さんって言わない、ね、アクセントが前に来ないとダメなんですよ、うるさい人です、というのとかですね。アナウンサー、私もリアルに何人も一緒に仕事してるアナウンサーいますから、例えばそのね現在テレビ東京のエグゼクティブアナウンサーの、植草智樹氏とか、昔は、今氏って言ってますけど、昔は植草くんっていう、後輩ですからね。で、現在彼は58歳ですか。で、もうテレ東のもう、一番トップじゃないですかね。
アナウンサーの人がトップになって
、いやいや、アナウンサーの中でのトップ、エグゼクティブアナウンサーですから、スポーツアナーですからね。もともと RKB 毎日放送にいて、でホークス戦だとかの実況をずっとやってて、でそれで引き抜かれてテレ東に行って、WBC の実況だとか、そういうのオリンピックだとかずっとやっていて、であとなぜか、孤独のグルメのナレーションもやってるという、
そうなんですね、
でもう彼とはよく飲んでましたからね、福岡で。
孤独のグルメはよく拝見しておりますよ、
そうですか。
そうなんですね、すごい人じゃないですか。
原作者久住正之さんがとかって言ってるでしょ、あれ植草くん。
そうなんですね、
で植草くんのお父さんも ABC のアナウンサーだった、実況アナウンサー、でお母さんもアナウンサーだった。
サラブレッドですね、
でお兄さんはテレビ大阪のアナウンサーです。で甥っ子はテレビ沖縄のアナウンサーで、でもう一人甥っ子がいて、それもなんかアナウンサーらしいです。
すごいですね、
世界一滑舌のいい一族です。
本当ですね、
もう
沖縄はもうちょっとあれですよ、なまってないのかな。
いや、やっぱアナウンサーだったら大丈夫でしょうね。という、だからアナウンスメントだから、原稿をきちんと読むということができると、それは私も鍛えられてますから、原稿をパッと出されて初見で読めって言われたら読めますからね。
この30秒で収めろみたいな、
できます。
じゃあもうアナウンサーですね、
はい。だからあれですよ、例えばいろんなところでスピーチする人いるじゃないですか、一言お願いいたしますとかっつって、それでは今回は本当に皆様おめでとうございます、いろいろとこの お伝えしたいことがあるわけでございますが、とかって言いながら、それで散々いろんな話を全部接続詞でつないでいってですよ、なんとかではございますが、なんとかでございまして、またなんとかがとかって続いて、これでこう5分ぐらい喋った後に、簡単ではございますが、これ、で、お挨拶に変えさせていただきます。殺してよいと。それ殺してよいと言ったのは鈴木健二アナウンサーです。
すごい。
鈴木健二アナウンサーは、ストップウォッチがなくても、1分だろうが3分だろうが、ピタリで止められる、
すごいですね。
私も大体3分はきちんと喋れますけど、で、3分以上スピーチをやったら殺していいって言ってる。スピーチは1分っていう、1分が一番気持ちいいんですよ。それでまとめるっていうのが。だからそういうようなことができるのがアナウンサーであって、
確かにそうですね。
その美脚とか美しすぎるとか、いや別にさ、美しいのは別にいいですよ、それは大変結構なことで、美脚も大変結構なことですけど、技能がついてるかどうかっていうのが問題であって、その今民間放送の特にテレビ局、東京のテレビ局なんか特にそうですけど、なんかその元大学のミスなんとかとかね、なんかそういうようなのが選ばれたりしてるようで、しかもほら短命でしょ。
そうですね、
割と早めに売れた子は辞めちゃうじゃないですか、で辞めてフリーアナウンサーとか、あるいはタレントの道に行くとかっていうことで、なんかどうも違うなっていうふうに思うんですけどね。で例えばあえて女子アナで言うと、なんかこの人はアナウンサーだなと思う人と言いますか。なんか
女子アナはでも私はあやぱん、
あやぱん、
あやぱんじゃない、高島あやさん、すごいなと思って。
すごいですか、高島あやは。
はい、
ああ
見てます。
どこら辺がすごい。
いや、なんかコメント力とか 何があっても動じないとか。
ああ高島屋とかって今何やってんですか。俺全然
あなんか夜のニュース出てますよ。
あそうですか。
テレ朝
テレ朝の、
はい、報道のやつやってます。
高島屋のお父さんはね、うん、俳優さんなんですよ。
あそうなんですか。
ええ、食いしん坊万歳をやってた人ですから。
龍
崎
初代
龍いや初代じゃないけどね、うん、で木原子さん女性のアナウンサーでなんかこの人はできるなと思う人は誰かいますか。
できる人、
この人はアナウンサーだなと思うような人って、もしくはもう真逆でこいつはダメだっていうのでもいいですよ。もうこの際あのなんか好きに言ってみてください。
ダメだ
何でもいいですよ、
いやー思い出さない。寺田
CX の
多分確かそうだった、
ええ、
ですよね。あとあの人
だ
うっちゃんと噂があった人。
うっちゃんと噂があった人ってうっちゃんの嫁だろ。
嫁さんです
か。あ、違うその前フジテレビの
あの長の結婚した人ですか。違う
長の
あの巨人の長のなんとかさやか。
いや違います。
すでにわからないな俺は。
わからないですよね、
うん、もうそもそもね俺あんまり女子アナに興味がそもそもないからね。
あそうなんですか。
全然ない。あの人種があまり俺好きじゃない。
あそうなんですね、
うん、今まで散々ひでえのを見てきたから。
へえ
なもうほんとすごいよ。もちろんちゃんとした人もいたけど、もうまあ、ね、そうね。なんかお俺のまあ、ほぼほぼ同期とかで、うん、やっぱりこいつはできるなと思ったのは安倍千代とかね。フジテレビだったら安倍千代が入ってきた時うわブスが入ってきたと思ってうわこれはと思ったら今すげえなんかあの妖艶なあのなんかおばちゃんになっちゃったよね。なんかね。
そうなんですね。昔はちょっと
今の安倍千代すごいっすよ。なんかもうファッショナブルでなんかこう胸バーンみたいな感じで
なんかそんな感じですか。
いや本当になんかもうその巨乳をこうアピールするかのようなこうボディーコンシャスな服とか着てそれでなんか弾けたなこの人って。でしかもそのジェンダーのいろんな問題とかにも取り組んでる人だから、うん、もう あえてなんか自信満々できてるから、こいつ多分いい人生を歩んできたんだなと思って。最初出てきた時地味だったものめちゃくちゃ、
じゃあ洗練されて、
でだからまあそうですね。もう死んじゃったのもいるしね。でもうなんか今は昔ですよ、アナウンサーね。今度またあの映画がありますよね。あの戦争中の NHK のアナウンサーを、描いた。もともとドラマであの元 V6 のあの森田剛が、やったドラマが映画になります。でそれの続きになるのかな。だからそのアナウンサーが戦地に向かってそこで戦地で、放送を続ける人たちがいたのも含めての。でその森田剛を演じているのが和田真剣。あの人はだからあのいろんな重要な局面において、うん、その戦争の時のそのアナウンサーなんですよ。小田真剣というもう有名なアナウンサーなんですけど、であれは東宝映画の 8.15 シリーズの日本の一番長い日だったと思うけど、あの時は、あの人は誰かやったっけな、ちょっと思い出せないけどなんか出てくるんですよ。でその後輩のアナウンサーを加山雄三がやってたんですけどね。まあそんな話はどうでもいいという
か、よく
八木亜希子さんでした。ごめんなさい。
八木亜希子さん
さんまの横にいらっしゃ、さんまさんの横に。
八木と噂あったの。
いや
ありましたよ前。
さんまさんですね。
なんか
いやうっちゃんと、
あ
ったんです。
ああそう、
すいませんそれだけです。はい、
アナ女子アナと付き合ったことはないね。
女子アナは昔こうプロ野球選手とだったけど、今は
サッカー選手。
いや違う、今は結構芸能人。
お笑いとかとくっつくのもたまにいるじゃんね、
関西とか特に
ね。
まあ、ちょっと変わってきてる。
まあいいんじゃないでしょうかね。飲み友達はもういっぱいいましたけどね。
アナウンサーで。
はい、あ。
へえ、
はあ。で、まあでも楽しくないね、あいつらと飲むとね。
そうなんですか。
はい、あ。なんか男の方がやっぱり楽しい。特にスポーツアナと飲むと狂ってる、あいつらは。
私はそうですね。
もうね、全部例え話が野球のなんかの記録になるみたいな。まるでそれはあれですよね、あの王貞治の何本目のホームランの時のとかって、なんか何月、何年何月何日のとかって、もう植木さんなんかもろそうよ。
ああ、そうなんですね。
もうだってデータブックが全部頭入ってる。すごいですよ。
それはね、
一回だから、あれ、ホークス戦が、
はい、
終了時刻が23時何分みたいな時があって、はい、で、その時我々は夜9時21時からの3時間生放送を、うん、まあ、待ち構えてるわけですよ、はい、準備してる、うん、ところがそのずっとその野球の進行が遅いわけ、
うんうん、
20時40分ぐらいになってもまだ、うん、まだ5回の表みたいな感じで、うん、これ押すぜと、
うん、
でそうやって俺たち暇だからやったらラッキーになるわけですよ。何にもしなくてもギャラはもらえるわけで、
なるほどね、
それで、まあ、遊んでるじゃないですか、うん、で一応こう耳を傾けてるんですよ、うん、その全部状況を伝える音声が、うん、インカムで流れてくるんですよ、うん、でまあようやく23時回ったのにまだやってるぞおいとか、でも結局うちの番組はもう1時間なくなっちゃうわけですよね、うんうん、で何やるかって言ったら、まあ、大体一応ルールが決まってからこれを消す、うん、これを消す、これやらない、これ飛ばすとかって決めて、うんうん、これでまあ23時例えば15分に試合終了になって、うん、でその後一応ヒーローインタビューとか一応やって、うん、で途中天気予報かなんか入って、うん、それで、23時20分から渡しますと、うんいうのが連絡が来るわけです、うん、とか23時20分から入るから準備してとかっつって、それでスタジオでバタバタし始めるわけです、うん、それで23時20分から40分しかやらなくていいわけですよ、うん、40分しかやらなくていいくてギャラ満額もらえるという、うん、こんな美味しい話じゃないですよ、うん、でそれでこっちが12時で番組終わりました、
うん、
楽だったね楽勝だったねっていう時に、うん、もう幽霊のような表情で植草くんが現れるわけですよ、うん、当時の福岡ドーム、現在のヤフオクドームからやってきて、はい、もう疲れましたとかってもう精も根も突き果ててるわけですよ。
それはだってね1日かかりするのほぼ
だって18時プレーボールとしてですよ。
でも その前からね、
前から準備してる、ね、だから17時ぐらいから放送席入ってるわけですよ、ね、それからずーっとやってるわけだから、ね、トイレにも行けないわけですよ。
わあ、ええ、すら
だからもう6時間
ですね、
ええ、すごいですよ。だからもうよくやるわと思って、
ね、
もうアナウンサーなんか絶対やるもんじゃねえと思って特にスポーツアナは
スポーツアナ楽しそうじゃないですか。
いやほら終わり時間が決まってるサッカーとかさ、まあ
ね、
アディショナルタイムだって知れてるじゃん。
知れてます
ね。で、はい、でやっぱり野球はね、
長いのは、ね、
しかもラジオの場合は最後までやるっていうのがあるんで、大変だったと思いますけどもね。私はやりたくありません。木田さん、アナウンサーになるとしたらどんなアナウンサーになりたいですか。スポーツアナ、バラエティ、報道。この中から選ぶとどうでしょう。
バラエティー、バラエティ
ー、バラエティー、あ
ー、はい、バラエティ
ーやれるもんならやってみようって
、まあ、どれがいいですかって言ったからいらんねえ、
聞くだけ聞いてね、
ひどいよね。
え、まゆちゃんは何がいいですか。
私スポーツがいいです。
あー、やれるもんならやって
みようひどいよね、まゆちゃん。
ひどいですよね。
スポーツは台本がないんだから、
ね、いやー、いいじゃない、だからいいじゃないですか。
それ即時描写だぜ、自分で見てる、
もうその場のことを伝えるっていうね。
あ、
バラエティとかだと
我々
対応能力
を取れるから。私もスポーツアナだったんですよ、コースは、
コースは、そんなコースがあるんですか。
じゃあだから俺だって文化放送のアナウンサーと一緒に、うん、要請を受けたわけですよ。だからその名前出したらあれだけど、うん、もうみんな辞めちゃってますけど、うん、あの時は後楽園球場で、 日ハムの試合、ガラガラの日ハム対日ハム対南海かなんかの試合を ね後楽園球場ので、そこの、内野席 で、うん、で上の方で高いところで、うん、こうあの画板にスコアとか自分でつけながら、うん、でデータを持って、うん、それでマイクも何にもないのに、うん、あの若いのが 3人横に並んで、うん、ピッチャー振りかぶって第一球なりましたっていうようなことをやるわけですよ。で打った打った高い高い高い高いファーとかっていう一斉に3人でやってるわけですよ。狂った3人ですよ。もうこれ横のやつを冷静に見たらバカなんじゃないかこいつっていう。
なんで？
いやだって本当マイクも何もなくてやるわけですよ。
今最近 YouTube ですもうそうアナウンサーなりきって配信する人が数名いますけど。
だからやっぱりほら自信があるわけよ。
みんなそうです。すごい自信満々に。
ええ、俺もやろうと思えばできますよ。ええ、
配信しますか？スポーツ実況配信。
ま、ああなんか草野球かなんかやってもいいですよね。ええ。
誰が興味なん
で。いやあのねあの熊本であの熊本日日新聞主催の早起き野球大会っていうのがあるんですよ。ええ、俺のね一応結果が載ってるんですよ新聞に。うん、俺でね見るとねすごいですよ。あのジャイアンツ対ヤクルトってなってなんだこれと思ったらなんかテラバル自動車学校ってところのチームがやってテラバルジャイアンツだかなんだかとそれと熊本ヤクルト工場のあのチームの試合で
なるほど、
でなんかあの13対0のコールド待てとかなんかそんなやつでなんかそういうのを実況したいですね。さあ1番の強打者山本の登場です。さあどうでしょうか今回のこのバッターボックスとか言いながらやりたいですけどね。あとまあ私何でも実況やりますから、
うん、
あの前やったのはあれですよあのバス停実況ってやつとか。
何ですかそれ実況
の熊本のあの一番バスがやってくる鶴屋百貨店の前には通り町のバス停のところで座って、うんうん、さあやってまいりました。
それこそやばいやつじゃないですか。
参考バスがやってまいりました。ちょっとあのバスの車種についてとか解説が入るんですよ花岡山花岡のあの彼はすげえバスに詳しかったんで、
まあ、それはそれで楽しそうですね、やっぱ解説アナウンサーとやっぱりあのちゃんとその分野を知ってる解説者がいるっていう
のが一番、それとあの木田上優子があのジョイフル飲みをやってるやつを解説したのもあります。キラウエユー子対トンカラリン京子の一戦を今日はお伝えしてまいります。さあまずビールが、ね、ビールが出てまいりました。いやビールではないこれは発泡酒だとか言いながらキリン淡麗のようであります。キリン淡麗を今グラスにトクトクと今いついだところであります。さあどちらが先に口につけるのか口をつけるのかおっとキラウエユー子キラウエユー子が先手を取りましたとかそういうようなこれできますね。
楽しそうじゃないですか。それやりましょうか。
ああ、今度でよかったら全然
面白い。
前あったんですよ。えのきだしんえもん大実況っていう、DVD を出したことあるんですけど、それで一番ひどかったのはなんだっけ世界なんだっけなNHK でふれあいなんとか歩きとかっつって、
うん、あります
ね。世界あるね。小日向文世とかがナレーションやってて、
はい、あのカメラだけが動いて、
そう
ナレーションで会話して、
であれで熊本に湯気神社っていうあの巨大なチンポとかそんなのを祀ってる神社があるんですよ。そこにカメラが入ってて、さあ何があるんでしょうね。お、大きな一物ですねとかって言って。やってるのがあるんですけど、もう実にくだらないものをね本当に量産してまいりました。私
すごいですね。
本当にあのアナウンサーがどうのこうの言ってる場合じゃない。お前が一番ダメだろうという、本当にすいませんでした。申し訳ございません。CM に行きたいと思います。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。 一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、メガオの目覚め玉。24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ
QIC。 こちらは広島県広島市からいただきました。39歳毒花の OL、 ラジオネームカシスグレープ。
ありがとうございます。
たたた大変です。津波発生時の垂直避難をサポートする津波避難タワーが、実は津波によって倒れてしまうかもという報道がありました。どうする新右衛門って俺が知ったこっかこれ津波避難タワーってまあいろいろあるんですけど、一番簡単に作られてるやつは本当にあれですよ、あの2階建ての立体駐車場みたいなやつです。よくおっきなマンションの敷地かなんかにあるやつで、うん、こう車がスロープで上に2階に上がっていったりして、はいはい、こう1階と2階に止められるようなのがあるじゃないですか、うん、であれ四角い角なんていうの、鉄骨で組んであって、うん、溶接してあってできてるってよくあるタイプのやつが、あんなやつです。まあ、うん、一番簡単なやつは。
なるほど。
であれがその鉄骨頑丈だけど、うん、そこに波がかかったって大丈夫なんだけど、うん、例えばそこに流木がこうぶっといのが流れてきまして、ガーンって当たって、それで波の力がぐわーってかかったら、もうそれもぐにゃりと曲がっちゃうんですよね。そうすると上で何百人か避難してる人たちが、あれーとかってこう、傾いてって、ザーって海に流れていくということがこう、まあ予見されるわけですよ。で、これなぜそういうふうになったかというと、能登で、その津波が起きました、うん、1月の地震で、うん、であの時にそのような鉄骨で組んだ例えば駐車場だとか、うん、あるいは住宅だとかが、うん、そういう波とその流木とかそういうその漂流物の、うん、そのまあがぶつかったことによって、うん、ぐにゃりと曲がって倒れてるものがいくつも見つかってんですよ、うん、ということはこれ津波避難タワーだってそうなるだろうということが、うん、まあ今回図らずも分かったということで、これなんとかせにゃいかんねって話になってきたということです、うん、で僕はもう前から思ってたんですよ。だからその大事なのはまず丸いことなんですよ、
うん、なるほど。
その流線形と言っていいかもしれないですけど、うん、例えば円筒円柱で、ね、まん丸の茶筒みたいなタワーがあったとするじゃないですか、うん、でこれが強いですよ。ええ、だから丸いものってのはいろんなものをこう流していくじゃないですか、うん、でそうでなくても丸くなくてもいいんですよ。例えば楕円形とか、うん、こう海に向かってこう細長くなってるやつだったらこう、うん、飛行機の翼みたいなもんで、うん、その流れをこう、うん、切り裂いていくじゃないですか、うん、そういうふうにすればある程度 その強さというものは発揮できるし、仮に漂流物があったとしても先端だけ強くしといて、うん、そこにガーンと当たったとしてもそこから流れていっちゃうっていう、うんうん、引っかからないというふうに、うん、そういうふうにして作っていくっていうことがもう設計として大事だったはずなのに、うん、それがどうもねできてないという、うん、ええ加減に作った、とりあえず上に上がればいいよねぐらいのつもりで作ってるということだと思います。でこれにそのいろんなその防災に関わっている学者の方々とかがちょっとこれはこのままだとまずいよということでその発言をし始めているということで、それは真摯に耳を傾けて、今あるそういうまあ今のままだと弱いやつに関しても何か補強すればなんとかなるから、うん、そういうようなものをなんか考えていただきたいです。だからそのぐにゃりと曲がりそうな柱の真ん前に、うん、ものすげえ丈夫な鉄骨のやつをまたガーンとプロテクターつけるとか、うん、そうすればそんなにものすごいお金をかけなくても頑丈なものを作ることが可能なので、うん、そういったこと、あるいはそこにコンクリの擁壁を作るとかね、うん、なんかそういうようなことはやってほしいなと思いますけどもね。でそうすることによってそのまあ垂直避難っていうその津波避難タワーというのはなぜ必要かというと、津波が襲ってくるであろうというその海岸沿いの、まあ、集落だとかで後ろに山がありませんとか、 あるいはあったとしてもものすごい急な山で人が登れませんとかっていう時に、うん、だからしかもあとはあの高いビルがないという時に逃げられるようなタワーという、うん、でただね、例えば高知だとか高知県であるとか、ああいったところっていうのは、うん、例えば南海トラフだとかああいったのが起きた時に、うん、津波が来るまで本当待ったなしなんですよ、
うん、
もうあっという間に来るんですよ、
うん、
そのあっという間の間に本当に上にみんな上がれるだろうかという、うん、その年寄りとかどうやって上げるんだろうと思って、
う
ん
ね、そうですよね。
でかといって別にねエレベーターを作るわけにもいかないだろうし、うん、電力もね、
うん、
でなんかいい方法ねえかなとか思うんですけどね、うん、こうそういう動力を使わなくても上にこう人がグーンと上がれるようなものとかないのだろうかと、うん、逆にこう津波の力を使ってあの人を上げるとかね、
シーソーみたいな感じでバンって上がったり、
なんかこうそこに水車があって、うん、津波が襲ってきたら水車が回って、はいはい、それが動力になりますとかってなんかまあできるかどうか分かんないですけど、何かできないものだろうかとは思いますけどね。
電力頼りだと電力止まっちゃった時には結局意味ないですもんね。
うん、それにあのやっぱその振動だとかその地震の揺れだとかで、うん、そういう機械的な構造がやっぱり歪んだりとかってこともあるだろうから、うん、やっぱ難しいものは難しいと思うんですよね、うん、やっぱり一番大事なのはその津波が襲ってきた時にキラウエユクさんがいれば、うん、キラウエユクさんがこうバーンって一蹴りするだけで波がザーンって逆流すると言われていますね。
モーセのように、
ええ、モーセの10回キラウエの10回という、怖いですね、すごいですね。なんすかこうあの海を割ったんですね、キラウエさん。
そんなことできたらいいですね。
海が割れるのよって歌がありますけどね。いやーでも本当にいつ来るかわからないという
ね。なんかすぐ来るかもしれないし先かもしれないとか言われるとなんかね。
例えばその大阪なんかでは、まあ、私がいつもあの上町断層の話をするわけですけど、うん、あれが動いたのってのもいつだかはっきりわからないんですよ、うん、前に動いたのが例えばその数千年前だとか言われてるんですけど、うん、で今それが いつ動くかわからないというところで、うん、動くとしたら相当な動き方をするので、うん、目に見えた動き方をするんですよ、うん、でまあいろんなところ私、まあ、その仕事でね今ねあのうろうろしてるんですけど、うん、あここ断層だなとかっていうのとか発見したりすると嬉しいですね。結構あるね、大阪もね。あの、
ね、
ええ、この不自然な崖は、
うん、
これは間違いなく断層街だなっていう。
なるほどね。
で、ああ、そういうことかとか思いながら、で、ここにもともと断層が走ってたなとかっていうのを見たりとか、楽しいですね。ええ、本当に面白いです。あとは、全然断層とか地震と関係ないですけど、私ほら神戸が結構好きじゃないですか、うん、で神戸っていうよりはどちらかというと新海地とかあっちのなんかこう俗っぽいところが好きで、うん、はい、で港川の、公園があって、うん、そこの近くのところに怪しげなビルがあるんですけど、うん、もうあそことかこれはもう散歩しながらもう続々来ててであそこはもともと港川って川があって、はい、で川を暗渠にして蓋をして、うん、その上にできたものが新海市の商店街。
そうなんですか。
ええ、でその周りに土手があるんだよね実はね。だから商店街に上がっていくには結構土手を上がんないと商店街行けないんですよ。だからその地形だとかを見るのが本当に。
えらいとこに作りましたね。
まあ川をね別のとこに貼り付けたんですよ。水害とかを防止するために。
なるほど。
で、だからそういうような名残とかっていうのを見るというのは非常に面白いんですけど、ブラタモリのようなことをやってるわけです。
そうですね。そういう感じですよね。
もうブラタモリがなくなってしまったのが本当残念ですよね。
残念ですよね。
続きまして。宮城県仙台市からいただきました。47歳広告関係ラジオネームトリスバーロンの女給 A。
ございます。
ありがとうございます。
大変です。岸田内閣の支持率低下が止まりません。そらそうでしょう。
う
ん、
そらそうでしょう。
時事通信が去る7月の5日から8日にかけて実施した、7月の世論調査によりますと、岸田内閣の支持率は前月比 0.9 ポイント減の 15.5%、 すごいですね。だいたい 20% 切ったらもう超危険水域って言われてるんですよ。そうですよね。 15.5% でどちらかというと今安定してますからねこの人すごいですよ。
すごい。
でこれは2012年12月に自民党が政権復帰してから最も低い数字です。で最低を更新するのは2ヶ月連続で現在の今度は不支持率は 1.4 ポイント増の 58.4%、
うん、そんなにいっちゃったんですね。
で、まあ、支持するか不支持かわからないと言っている人は 26% いるそうです。一方次期衆院選後に期待する政権の在り方を尋ねたところ、政権交代を望むという人が 39.3% と最も多く、次いで自民党が中心となっている政権の継続、いまだにだから自民党の人気がこれだけあるということで 36.3%、
ほぼ一緒
で政党の支持率ですけれど、自民党は前月比 0.4 ポイント減の 16%、 次いで立民が 1.9 ポイント増で 6.3%、 維新 0.3 ポイント増で 2.7%、 公明 0.9 ポイント減で 2.5%、 で次が共産党 0.7 ポイント増で 2.3% だそうです。でその後は毎度おなじみ令和新選組 0.9% 減りましたね。まあ榎田さんも頑張ってますからそれは減るでしょうそれ、国民民主党 0.8%、 社民党 0.4%、 参政党 0.3% と続いております。で、支持政党なしは 64.1%、
それがすごい。
最大与党は我々、無党派の乱でございます、ということでございまして、この番組をお送りしております7月14日、無党派の宴が、大阪市内某所において、開催されているはずです、恐ろしいですね。怖いですね。すごいすごい宴がどうなってるんでしょうか。まだこの番組収録しておりますので7月13日じゃなかった12日の今日は金曜、今日はそうだ、いつも土曜日なんですけど今日は金曜日なんですよ ね、金曜の夜なんです、はい、なのでどうなってるかは全く分かりません。まあ、急にね来れないっていう方も何人かいらっしゃって、それでいやさすが大人だなと思いましたよ。ご迷惑かけてるんで急に来れなくなったんで、せめてものということで IBB さんに募金だけさせていただきます。
素晴らしい。
で結構まとまった
額
をいただきまして、
まあ、そういう人はね、ありがたいですね。
もうそれたらもうみんな来なくてもいいなと思う。
それはちょっと違う話になっちゃうんで
みんな来なくて募金してくれるな。
それは来る人に失礼
な。これめちゃくちゃ儲かんなこれはと思って
その方がいい人ってあ
って 無党派の宴ビジネスってやつが出来上がるなと思って
素敵なビジネスじゃない
。まあまあということなんですけどさあ、木田優子さんは現在どの政党を支持してらっしゃるんですか。
政党はないでしょ
う。もう無党派の無党派ですか。
そうですね。個人でしょう。
これ令和新選組の 0.9% の中に含まれようとは思わないですか。
なんで含まれようとは思わないです。
ああそうですか。いやいやこう今木田さんが入れば 0.9 が 1% になるかもしれないじゃないですか。
そうですね。すごい 0.1%
そんなね。1% も上がるほどあれなんですかね。
いや分かりませんけどね。まあね本当にもうすごいですよ。もうここの悪口はもう散々あの月テレの方で、もう今やエノダラという番組が令和新選組をあざけり笑う嘲笑番組ということで、ものすごいニッチな人気を博しておりますけれど、で、あとミッドナイト前島が令和ネタから離れてたら、どんどん、ね、あの視聴者が減っていきまして、
そうなんですね。
それで先週、前回のやつでわざとぶっこんでみたら、やっぱ上がるのね。
みんなやっぱりあれなんですね、スキャンダラスのことが好きなんですね。
まあだから悪口が聞きたいんですね。もう本当にそういう専門番組に なってますけどもね。もうしょうがないですもん、この政党は本当に。もうなんでこんなにこう手たらくっていうか握手のこう悪い手ばっかり
です
か。
特に何の噂も入ってこないぐらい活動してるんですかっていうぐらい。
だから我々はさ、何とかしてめでてやろうと思ってるから、
ね、
見つけるんだけど、
ね、
一般の人は、うん、もう令和新選組になって、うん、ああそんなのあったっけぐらいの話になっちゃってるじゃん。
本当にそんな感じです。
それをね、あの支持者の人たちも分かってないんですよ。
そうなん
です、ね、いつでも政権取れるぐらいのつもりでいるわけです
。すごいお幸せな、
ええ0.9% で、という、でも日本の政治、これで本当にいいんでしょうか、いいわけがないわけですけどもね。東京都知事選挙もね。
結局ね。
結局小池。小池のね、女帝ゆり子が。まあ、
ちょっと東京都民にはがっかりですね。
ああそうですか。あのストロンボリ眉はあの東京都民だったら誰に投じてたんですか、一票。
いやそこちょっと難しいですよね。いや石丸さんかなと思ったけど、
石丸
だけ
ど、さ力丸だって
なんかあの人もちょっといろいろあるんですよね。
まあ僕は、まあ、
変えるなら彼かなと思ったんですけど、でも他にいないじゃないですか。
俺はあの東京はもう誰がやったって官僚が、あの東京都の官僚が動かしちゃうから。
なるほど、ね、
もうあのだから石原慎太郎なんて本当何にもしてなかったんだからだからなんかするやつよりは何にもしないやつの方が回っちゃうんですよ東京は。
お飾りの都知事の方がいいわけか、
うん、だから別に小池で十分なの。
そうなんです。
ほらあの東京都庁の、あの例えばプロジェクトマッピングで、うん、何億円で金使ってひどいって怒った人いるけど、うん、はいはい、あれ実は東京都民あんま怒ってないんですよ。
あ、そうなんですね。
だからそれぐらいの金もいくらでもあるから、東京都は。
まあまあまあ、お金はね。
うん。だから、まあ、切実なこう、ピンチっていう感覚はないと思います。
確かに、それはないでしょう。
だからもう、私なんかもうあれですよ、この間番組で言いましたけど、かわいい系のなんか脱いでたお姉ちゃんいたじゃないですか。
なんですかあれ。
まあ、あいつでいいです。
いやダメでしょ。
もう全然あれで、もうなんかああいう人でいいです。
あ、そんな感じなんですね。
もうなんかもうなんかもうダメよね、日本の選挙ってね。
もうダメですね。もう地方からもダメだし。
今こそやっぱりもうそろそろもう武力革命しかないですよ。もう。
まあそうですよね。
もうみんなでね武器を作ってね、えのきださんに聞いてくれれば、ホームセンターで入手できる道具で、火縄銃が作れるから、で、十分な殺傷能力を発揮できますから、本当素晴らしいもの作れますよ。
攻撃対象が急ぎで、ちょっと誰を狙っていくか分かんないですよね。
まあまあ、とりあえず国会議事堂にいるやつら、全部で出台しにしてやるというのも、一つの手ですけどもね。それぐらいの緊張感あった方がいいですよ、あいつらには、本当に。ということでございまして。なんだかなということです。一旦 CM に行きまして、この後はさらになんだかなことを進めていこうかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
これあげる。
何これ。知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘。ちょっとやってみなよ。
出んの本当。
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
パラキルでございます。 今週のテーマは道交法、道路交通法と取り締まりということでお送りしていきたいと思うんですけど、こちら大阪に出てきて本当に最初にたまりたのは大阪府警の低たらくですね、うん、駐車違反とか本当に取らないですね、うん、たまれるほど普通に路駐してるじゃないですか、はい、であと交差点から3メーター以内でもへのかっぱでハザードつけて止めてるやついるじゃないですか。で、あれ他の都道府県だとあんまいないっすよ、うん、でこっちはよっぽどじゃないと捕まえないんだろうねあれで、うん、なんかあんまり捕まってんのなんか、まあ捕まえてんだろうけど、うん、もうみんなやってっからどうしようもないのかねあれ。
でも路中はその警察じゃなくて
指導員みたいな人
たちがペタペタペタペタ
もうやってるけど
やってます。
で、あとその、まあ、道交法の改正によって例えば電動キックボードだとかが、うん、まあ、その解禁されてるわけですけど、うん、であれはその免許が必要なタイプとそうでないタイプがあるんですけど、うん、もうなし崩し的にみんな勝手に使ってるでしょ、うん、だってナンバープレートがついてるやつはあれ必ずヘルメット必要なんですよね。あれヘルメット着用で運転しなきゃいけない。
推奨って感じ。
推奨なのあれ。着用じゃないのあれは。
なっちゃいましたね。
今推奨なの。
今多分そうです。推奨です。
じゃあ自転車と一緒になっちゃったの。
自転車と一緒です。
あららららじゃあ死ねだね本当にね。こけて。俺であれしょ、なんか電動キックボードの違反件数の中で 25% ぐらいは飲酒運転だっつって。
最悪ですね。
酒飲んで運転したやついるわけでしょ。
それはダメだ。
で、さ酒飲んであれ運転したら楽しそうだもんね。
まあそうでしょうね。
だから、まあなんか何がしたいのかなと思って。
何がしたい。
でこれだったらもう、まあ、なんか免許制度やめてくんないかなと思うんですよ。もうそしたら俺免許なしでも何でもできるじゃないですか。でそもそも車運転できるんですから僕は。
なるほどね。免許持ってないだけで。
免許がないだけで技能があるわけですよ。うん、で普通にミッションで運転できるわけです。かえってオートマの方が気持ち悪くて嫌だっていうぐらい。で普通にこうドリフトとかやったりできるわけですけど、でまあ免許その自動車学校に免許取り行くだけでも何十万もかかるわけじゃないですか。 で私なんかの年齢で言ったら年齢の分取られちゃうって言われてるぐらいで、
一発合格目指して一発実技と一発筆記で、
いやいやあれですよ、海外行って国際免許ですよ。これが一番楽ですよ。これで行こうというね。だって結構いるよ。だってその玉出にさ、うん、配達に来るトラックだとかで、はい、なんかもう明らかに黒人が運転してたりとか。
あ、そうなんですか。
うん、で、うん、もう外国籍の人が、うん、おそらく国際免許で、
うん、なるほどね。
あれいいのかね。あれ俺いいか悪いかも知らないけど、
一応免許持ってる。
免許はあるんだろうけどね。だからまあなし崩し的にいろんなものがこうごちゃごちゃになりつつあるわけですけど、うん、まあ木田英子さんはね、車でそのキックボードがいたら体当たりをしてるわけですけど、どうですか。
から体当たりしたらもう事件じゃないですか。
こう邪魔じゃこれっつってバーンってこう熊本では
で
電動キックボード狩りっていうのがねこう横行してるという。
熊本に電動キックボードはいない、ほとんどいないんじゃないですか。
あ、いない、
見たことないですよ。そんなないと思いますよ。
大阪は結構いるよね。
大阪市内はもう至る所に
いるよね。もう心斎橋とか行ったら特にほら、うん、中国人の旅行者とかが乗ってるよね、はい、なんかね。でもうなんかカオスな状況になってるもんな、うん、だからまあ俺もそのうち乗ろうと思ってますけども、ね、
あれねちょっと乗りたいですよね、はい、乗りたいんですよねいつか
もう、どうせ中国製の安いのしか買うつもりないので、いつバッテリーが火を吹くか分からないというそのデンジャーなもの。
それってみんな買って乗ってるんですか、レンタルとかじゃなくて。
いやレンタルが多いよやっぱ。
レンタルですね、なんかアプリみたいなんで登録して、
ね、
どこでも乗ってどこでも乗り捨てできる。
あとはあれモペットの無免許が多いよね。
モペット、
だから自転車な、うん、表向き自転車で、はい、電動アシスト付き自転車のようであり、あ実は、はい、ペダル漕がなくてもブヤーって進んでいく
やつ。あれ本当やめてほしいです。まだキックボードはキックボードって分かるんで、ああこう自分もこう できるけど、自転車かと思ったらめっちゃ速いとか。
しかもね、無灯火でね、夜ね。ああ、で、あれ結構黒い車体のが多い。
黒いのが多いです。
で、結構なスピードで40キロぐらいで突っ込んでくるじゃない？
います。
あれ危ねえと思うよ。普通の原付ならまだね、ちゃんとあのライトをつけます、うん、テールランプついてますってあるけど、あれはやばいなと思う時ある。
もともとってランプついてないのかな？
いや、多分ついてると思うんだけど、消してんだと思うよ。うん、その自動でつくのもまああんだろうけど、
おかしいですよね。
だからまああれあれでいいんだったら俺乗るぜ。あれあんなあんな楽、
ね、
楽
あれあれめちゃくちゃいいですよね。
あれただの電動原車だもんね。
ですです。
だからであれもでも解禁になんだよね、なったのか。もうあのああいうタイプのスピードが20キロまでしか出ないやつ。
そう、一応20キロまでしか出さないでとは言ってるけど、
出るよね、
実際は出ちゃうらしいです。
ええ、ええ、
だから一応歩道は20キロ以内で走りましょうってなってるんですけど、
まあ、まあ俺は多分あの
無視してます。
100キロぐらい出したいですね。
100キロは多分出ないです。
昔の現地は100キロ出たんだよ。
あ、そうなんですか。
うん、リミッターがなかったやつで俺が乗ってたの100キロマジで出たもん。
それこそ死ぬじゃないですか。
なんかね、
ちょっとスリップしたら、
あのね、あの死んでもいいって気になってる。
怖い怖い。
あのね、現地のね、その例えばね、その昔のね、スズキのね RG50 ガンマって俺乗ってたんだけど、うん、であのもうスポーツタイプなんですよ、うん、でもう レーシングタイプね、ゲンチャなんだけど、
うん、
であの普通の時はもうゲンチャの音よ、うん、なんかあの甲高い海面、うん、メンメンメンメンみたいな感じ、うん、あれがその100キロ近くまで行くとキーンって音になるよ、あのエンジン音が。そうするとね、なんかジェットエンジンのような感じになってね。
あ、なるほどね。
うん、なんかこれすげえやと思って、でそれで熊本の熊村の山道をすっ飛ばしてたら、うん、バーンってこけたね。
よう生きてましたね。
それで膝がえぐれて、で本当だったら病院で縫わなきゃいけないんだけど、うん、俺その時にあのコロスキンってわかる？あの、うん、赤切れに塗るセメダインみたいなやつあるじゃん、うん、あれを塗って、あれを塗って傷口を塞いだらすげえ運で、
そりゃそうでしょう。もう塞いちゃダメですよ。
もうめちゃくちゃなことをやったことあるんですけど、
すごいやん、
まあそういう記憶がございますけどもね、だからまああのなんかもう取り締まるつもりがあるのかないのか、だから日本ってだんだんおかしな国になってきてる。
日本国がそう決めちゃったじゃないですか。ヘルメットもつけなくていい、無免許もいらない。
ああ、
そう、もうそらね、
あ、まあ、うん、なんかいろいろね、役所とかは自転車で出るときはヘルメット着用せよになってるらしいんですよ。
あ、まあまあ、
だからその市役所の職員さんとか区役所の職員さんは外にいるときはかぶってるんですよね。で大変だなと思って、で扱うのになとか思いながら、でもなんか俺もちょっとヘルメット欲しいなと思い始めて。
あ、そうですか。
なんか
今ヘルメット高くてあんまりないです。
ああ、俺が持ってるのは
その中学生が自転車通学するのやつ
は違う。これは安全棒だから、これしかも電気工事用のやつだよ。これ、
あ、そうなんです。
感電しないようにな
ってる。何から頭を防ごうとしてるんですか。
IBB のこれ能登に行った時にかぶってたやつ。
あ、なるほど、まあ、
災害用のやつ。
そうです、それがいいですね、
はい。で俺はどうせならちゃんとした鉄兜をかぶりたいんで、イギリス軍の1930年モデルを
重そう
かぶりたいなと思ってるんですけど、絶対みんなから指さされて笑われるだろうなっていう
でしょうね。それで歩いてたらやばいですよね。せめて自転車乗ってほしいです。
もしくは昔の陣傘をかぶりたいですよね。よく大岡越前とかがかぶってたような陣傘でこう家紋の入ってるやつで、あれでバイク乗りたいですね。ああいうのね、
めちゃめちゃ
火付盗賊改め長谷川平蔵であるとかっつって、そういうのをかぶりたいですね。
守ってくれるのかな、本当に大丈夫。
かぶんないよりはマジでしょ。
かぶんないよりか
は、ということで、木原さんはバイクは、ね、昔から暴走族だった時からずっと乗ってたみたいですけど、どうですか。
バイク乗らないですね。
ああ、
はい。
昔はだって
ばっかりです。
昔ね、ウェンウェンウェンウェンウェンウェンウェンとかって言って、こう東バイパスの鬼とやれてましたよね。
いや鬼ではないですけど。
あ、
乗ったこともないんですか。
そうで、うん、乗ったこともないような気がします。
あ、
運転した記憶がないです。
まあ、私は昔中型を持ってましたから 400cc に乗ってたんですけど、免許も流してしまい、
あ、もったいな、
その後取った現茶の免許も流してしまい、
もったいな、それこそもったいない。
本当にね、免許流しというね。
かっこよくないんですけど、
一曲いかがですかって。その流しじゃないって。いうことで、なんか日本の道路交通法とその取り締まりってのは変な状況になってきたなっていうと今危惧しているわけですけど、さあどうなるのか皆さんも注視していただきたいということです。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスターシャちゃん、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい日にありております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか。
いえ、それほど。でも人の動きを前ってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法者の平山さんですか。
もうやめすぎてしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は全く新しいコンセプトで開発された画期的な七輪太宰くんをご紹介いたしましょう。
見たところごくごく普通の七輪なんですけども、どこが全く新しいコンセプトなんでしょうか。
ほら手をかざしてみてください。
はい、
いかがです。
あれ熱くない。確かに火はついてるようなんですけども熱くありませんね。
そこがこの太宰くんのすごいところ。これまでの七輪はサンマを焼いたり、あるいはアウトドアでのバーベキューなどに重宝する商品でしたが、こちらの七輪太宰くんは熱くならずに大量の一酸化炭素を放出する優れものなんですよ。
なるほど、今流行りの七輪心中にぴったりですね。
そうなんです。 これまでの七輪は当然熱が大量に発生しますから非常に不快ですし、何より行った後の死体も腐りやすいということで非常に不評でした。そこで全国のユーザーからの熱い要望に応える形で今回開発したのがこの太宰くんなんですよ。
なるほど、これなら涼しく行けますね。
使い方はとっても簡単。こちらの着火スイッチをカチッと押していただくだけ、すぐに不完全燃焼が始まり、4畳半なら30分、それ以上の部屋でも1時間以内に一酸化炭素が充満する安心の設計となっています。
ほんと簡単ですね。これならお年寄りでも安心です。
それだけではありません。この太宰くんにはコンピューターが内蔵されておりまして、スタートしてから5時間が経過しますと自動的に最寄りの警察署に通報される仕組みになっているんです。
なるほど、腐敗する直前の死後硬直の状態で発見されるという嬉しい機能付きというわけですね。まさに至れり尽くせりじゃないですか。
もうこれ以上の商品はありません。
さて室伏さん、他に類を見ない素晴らしい商品であることは分かりました。お値段の方なんですけど、
お任せください。フルオートで安心して旅立つことができるニューコンセプト七輪太宰くん、衝撃の特価1万円、1万円でいかがでしょうか。
素晴らしい、これなら借金苦の人たちでもなんとかなるお値段ですよね。
ちなみにこの商品に限りまして一括前払いでお願いいたします。
奥様、一家に一台、これは絶対におすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
昨年大分県の中津市で私有地と道路の間にある用水路の上に乗り入れ用の橋を設置してほしいとこの私有地の地権者より要望がありました。まあ橋ったってね、そんな 何十メーターもあるわけじゃないと思います。しかしこの中津市ではその橋の施工は地権者個人の負担ですと、あんたが金出して自分で作んなさいと、というふうに判断し、建設土木課の課長が同席して、担当職員がこの地権者に説明をしたと、ところがまあその後もいや橋作ってくださいよとその要望をする電話がもう何度もかかってきて、ついに断りきれなくなったその担当職員が、橋を作る工事を約束してしまったと、で昨年の9月工事が始まってしまったと、しかしその橋の土台橋台が、完成した段階で、他の住民からちょっと待てと、俺らは自分で金出して作った場合、あいつはなんでお前んとこだけ、あいつんとこだけお前あの税金で作るんやというようなことだと思いますけど、その通報が入り、でこの職員の独断で発注していたことが発覚。
へ
ー、だからお伺い立ててどうこうじゃなくて自分が話し通しちゃったってことですね。で昨年12月、地権者の了承のもと原型復旧工事が行われ、要するに橋をその取り外すということで取り壊されたと。
意味ない。
でこの中津市では小規模な工事は発注段階で契約書を作成せず口頭で業者に施工を依頼することが多いため、建設業者も気づかず途中まで工事が進んでいたと。なおこの橋台橋の工事費用と原型復旧費用を合わせた費用215万円、そんなでもないですね、まあね、215万円はこの担当職員が全額弁済をしたと。
わ、大変、
安請け合いはするもんじゃない、ということですよ。
バカだね。
これこの地権者もでもずうずしいですね、随分ね。
まあ、確かにね、
まあ、あの要は家があって、家か何かがあって、で用水路が邪魔していて道路に出られない、そこにはまあ橋が必要である、でちょっと大工仕事が得意なお父さんとかがいたら、材木屋で材木買ってきて自分であの木造の橋作ったりして、結構あれ昔あったんですよ。で多分年寄りでできなくなってんなんじゃないかな。で で自分で発注するにもお金もないっていうことだったのかもしれないです。でこういうものに対しては僕はある程度その行政の補助があってもいいんじゃないかって気はするんですよ、
う
ん、
そうですね、
でだから一概にこのこの何地権者がズーズーしいとかなんとかっていうことではないのかもしれないっていうふうにちょっと思いたいですけどね、うん、まあ木南さんだったらねこう石橋を叩いて作ると言われてますけども石をバーンと
全部私だったらとかやめてください
いやもうこれ大事なことなので、ね、
全部私に振るのはやめてください
今あなたしかいないからね
なんで私だったらとかなんていうかな
これこれね木南優子だったらシリーズを全部発言を全部記録を洗いざらいこう江戸木田が何を言ってきたかを全部まとめて一冊の本にしたら結構ラジオ の, 単行本として売れるかもしれないですね、というでもまあこういう問題に関しては昔アフタヌーンショーというテレビ朝日のワイドショーがあってでそこで馬場光一さんという人がジャーナリストがその行政と掛け合って、うん、いろんな話をするっていう番組があったんですよ番組でコーナーが、でなんかそういうのにこうぴったりなテーマかなっていうふうにちょっと思いましたけどね。
昔ってテレビ番組通じて家リフォームしてくれたりなんかいろいろやってくれたりしましたよね。大家族助けたりね
例えばねダメな飲食店があったんですよ。
はいはい、
ね、それでダメな理由があるわけじゃん、うん、その店主の心根が弱いとか、うん、ねなんかやたらと品数ばっかりメニュー増やしたけどちゃんと売りになるものがないとか、うん、でそのな困った家族がハガキを出してきて、うん、それをミノモンタが呼ぶわけですよ、うん、それででこの、うん、この人を達人のもとに、連れていくことに決めました、それをご覧いただきましょうということで愛の貧乏脱出大作戦という、番組があったりとか したわけですけど ね,
ね
あとそうかもうだってビフォーアフターもないもんね。
ないです。
ああいうのってもうないね。そういえば
ないです。あんまりだからもう個人がリフォームしたやつをお邪魔しに行ってよいいですねって言ってる番組はいっぱいありますけど。
ああなんかね、それは何ですか。今のはひょっとして渡辺敦の建物探訪だった
よ。く分かりましたね歴史探訪
なんか似てない気がしたんですよね、
全然似せるつもりなかったんですよ別に。よう分かる。私のこのクオリティ低いものまでよく分かりました、ね、
ああこれがウォークインクローゼットですねいやこれは嬉しいウォークインクローゼットで嬉しいと言ってしまうというね渡辺敦あここが吹き抜けになっているこれは嬉しい私のはちょっと似てるんですけどね。
嬉しい、そうそう、だからねテレビ局の力がないですよね。なんか完成した場所にばっかり行ったり全然こう想像力ないですよね最近のテレビは。
そうね、家建てて自慢してるような家のところに訪ねていくやつ
あるわけですからね。
関西のやつありますよね関西ローカルで ね、
飲食店も食べに行っておいしいやなんやみんなが何が好きかみたいなランキング
ばっかり。あれなんだっけ、毎日放送の関西ローカル のグルメ番組は夜やってます。
魔法のレストラン。
魔法のレストランもうさ食い物屋に行くとさ魔法のレストランのステッカーがどこ行っても貼ってあるじゃん。
どこ行ってもあります。もう何のあれもないです
ね。え
あったからとて何っていう。
であれ関西人はさ全国ネットだと思ってんじゃん。あれ、
あ、そうなんですか。
一応出演者はほら、ま
あ、確かにね、
ね、
確かにメンバー的には水野美紀さんがいて。
水野美紀がいて、
あ、水野真紀か、
真紀だ、美紀じゃねえや。水野美紀が出てるのは別なのがある。で、あれだよって、あれは V6、
あ、そう、ボンと V6 の長野くんがいて、まあ、確かにね、ロザンがいてとかですよね。
まあまあ全国あれでも結構ね地方でも買ってはいるんですよ。
そうなんですね。
だから晩飯では売れてるのかもしれないですけど、でも出てくるのは関西の番ね料理屋ばっかりでしょ基本。
そうですよ
ね、
もう新しく店オープンしたらもうすぐ行ってすぐ宣伝してすぐシール貼る。
じゃあ何あれ俺がさ餃子の大佐をオープンさせたらさ、うん、来るよね。
絶対来ます。絶対来ます。
絶対来ます。
ちゃんと客が入ってたら来ます。さすがに閑古鳥のお店は行ってないと思うんですけど。
そりゃそうだろうけどね、
そこそこ入ってたら絶対来ます。
餃子の大佐に今日は行ってみました、
うん、ね、そう店主のキャラクターが良かったよりもまた違う番組が勝ってやって、
ね、
やってくれますよ。行きますよ。
あの昼のあのカンテレのやつも来るね。
行きます。
あの窓かひろしの
用意堂ね、
来るね。あれのなんかあの人間国宝のシールがあちこち貼ってあるよね。なんかね、
あれはでも師匠やったら絶対もう昔ラジオやってましたとかテレビやってましたとか言うだけでもうすぐ来ます。
ここに来ないかね。ここにこの
確かに
こんなスタジオがここにあってっていうんで、
もうちょっとオープン的なところに立てないか看板を立てないとダメかもしれないですね。ここやってますみたいな。
ここ秘密スタジオだからね。
そうそう、秘密スタジオなんで、やっぱ立て看板がないと。
わかりました。今度はなんか
今度
もうこの G スターもうすぐあの潰すんですけど。
あ、潰すんですね、
でどっかに
新しいとこに、
目立つとこにこう
目立つとこに、
IBB サテライトスタジオを、あのガラス張りで、
そうですね、
あの令和の支持者どもがこうあの悪行雑言をこう叫びにやってくるっていう
怖い、怖い場所
でこっちがこれ負けずにあのバーカとか言う
なんと
低次元な喧嘩をお届けするサテライトスタジオ。
そんなややこしい多分ところは来ないですよ。よいどん来てくれる政治が関わるところないから
そう
で
しょう
ね。
そうだと思います。
切り離しましょう。そこ
わかりました。そうしたいと思いますけどね。
政党を扱うスタジオと、あの地域の密着型の情報を流す。
熊本のローカルであの週刊山崎くんとかまだやってんの？
やってますよ。
あれ何あの宮崎よし子がやってんの今も？
そうですね、いますよ。
宮崎よし子がやってんですよ
熊本で。
ええ、
情報番組
もうあのだからその何なんだっけ、何レストランだっけ、
魔法のレストラン
の時間帯って、TBS 系は一斉にみんなローカルアワーなんですよ。
あ、そうなんですか。
だから熊本もローカルやってるんですよ。福岡もローカルやってる。みんなローカルやってるんですよ。
そうなんですね。
あのゴールデンなのにもったいないね。
もったいないですね。もったいないっていうのはあれ
だ、
ちょっとあれだけど。
それで相変わらずあれだろ、熊本もあのラーメン屋とかばっかり紹介してたりするわけ。
いやそんなことはないと思うんですけど。
前なんか週刊山崎くんってもう本当食い物屋ネタしかやんなかったから、で食い物屋の時だけ視聴率がいいって言ってたから。
ああやっぱり、
で、ま、でも紹介する食い物屋がないのかね。なんか
山崎くんっていうローカルタレントがいらっしゃるわけですか？
違いますよ。
え、違うんですか？
RKK 熊本放送のある住所が、熊本市中央区山崎町30だからですよ。
そういうことなんですね。住所。
もともとそこに安倍さんっていう人が住んでて、あのそこに屋敷があったんですよ。で全員そこ の安倍さん家 の家族が全員死んだんですよ、一度に。
怖っ。
それがあの森鴎外の安倍一族というあの小説になっている、そのみんなが討ち死にしたとか集団自殺した後に立っている放送局、それが RKK 熊本放送、
すごいとこ
緑の周波数 RKK という、大体ね放送局っていうのはね不吉な場所に大体立ってるんですよ。
病院跡とかですか？
多いですよ。
あ、そう、安いからですかね。
だってあの元々さ日テレがあったのは番町ってところに、今はあの新橋ですけど、あれは番町皿屋敷だから。
へ
え。で TBS があるあそこは元々猫坂って言って、あそこにあの近衛師団とかがあって。であの226とかの人たちがあそこ
に、そうなんですか。
そうそうそう。でもう幽霊が出るというもう有名ですよ昔から。
そうなんや。
でもう、だから放送局は大体幽霊が出るという、あのね放送局で幽霊を見るのは当たり前なんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでものすごいねあの電磁波が飛び交ってるから、あそこは脳みそに何か影響を与えて変なものが見えるっていうのはどうもそうらしい。
そうなんですか。
だからあの何あの あそこ の四ツ谷の文化放送でも、うん、昔四ツ谷にあった時に、うん、あそこもともと教会でおどろおどろしい建物だったから、
そうなんですね、
そこのスタジオとかちょっとこうなんか夜とか歩いてとゾゾゾッと来たり しましたよ、でその福岡の渡辺通り4丁目にあった頃の RKB 毎日放送も、うん、もう建て増し建て増しでなんかこう階段の向こう側にまた扉があってその向こうが階段だったりして、でそこ降りていくとなんか怪しいじゃないジメーとしたスタジオがあって、もうここ使ってんのかなっていうのスタジオで、そこであのサンプラザ中野を入れてスタジオ収録したことがあるじゃないもう狭いスタジオがあって俺ここしか空いてなかったのとかって言ったら、いやすいませんここしかなかったんですとか、じゃあしょうがないこれやろうっつって、ほいでそこにサンプラザ中野とパッパラ河合が入ってきてで狭いですねここって言いながら、すいませんここでやらせてくださいっつって、ほいで収録したことを今あの昨日のように覚えています。
あ
そこ怖かったよあのスタジオ、
すごい
な、なんかそういうようなものがありましたね、ということでございまして、あの、まあ、いろんなオカルトスポットになっている放送局もあるかもしれませんね、
これからの時期にいいじゃないですか、心霊スポット、
だいたいあれですよ、だからあの、まあ強風体験ができると思うんですよ放送局に行くと。
そうなんですね、
こうプロデューサーとあの仕事が欲しいがために枕営業をやってる女子アナの部屋とか、あとねこうアシスタントの、お兄ちゃんをこう手ごめにしているゲイのディレクターとか、そういう、
未だにあるんですかね、
そありますね、あとおつぼねアナウンサーが、新しく入った新人女子アナを、レズビアンのビアンの世界にいざなう部屋とか
なるほど、そうだ、
もうさまざまなものがもう、展開される、
そうなんです、ね、
もうこの世の生き地獄放送局あそういうホラー映画を作るのがいいかもね、
それいいですよ、みんなね
一つも幽霊が出てこないんですよ幽霊とかそういう
人間の怖さ、
そう全て人間の業だけがそこでこうで、あの送り出される映像とか音声はきらびやかな派手なものがあるけど、その裏側ではそういうドロドロとしたものだけが渦巻いているという、なんかそういうい
いじゃないですか、やっぱみんなそういうの話大好きですから、
まあなんかカンテレが作った去年 の, あの話題のテレビドラマあれだね、エルピスだったっけ、なんだっけ、
はいはいはい、
長澤まさみの、はいはい、あれをもっとえぐい状況にしたような
あれもね、なんか切り込んだ題材ですよね、
あれは僕はもうよくやったと思って、俺カンテレにちょっとちょっとすげえなと思って、
カンテレのドラマ結構、社会性っていうか
切り込むよね、
正義性は結構高いの多いですよね、
であれそのエルピスを作ってた制作会社のメディアプルポと僕は仕事してました
ので、そうなんですか、
4K 番組を作りました、
もうぜひフジテレビとかにカンテレを学んでほしい、しょうもないドラマばっかり作って
あそうですか、あそうですか
本当に
仲悪いんですよ、 TBS じゃなくてフジテレビと
仲悪いんだ
カンテレは、
まあ、じゃあいいや、カンテレが面白いので、
だからカンテレに俺友達いるんだけど、えのきだお前フジテレビにいたって言うなよ、共同テレビにいたって言う、まあ、共同テレビだったんだけど、まあ、俺はね、で変な目で見られるからもしんねえからって言われたことありますよ、今まあだいぶ今は違うらしいですけど、
でもなんかあるんでしょうね、
まあだから私もカンテレのドラマが好きですからね、
ですよね、私も大好きです、
木田裕子さんも関西テレビのドラマ好きですよね、
まあなんかそうですね
えっと何が好きですか、
いやよくほらフジテレビとかのあれカンテレって出てきませんっけ、
出てきます、
出てきますよ、
出てきますよね、それですよね、制作会社
何時
か火曜だね、火曜の10時
か10時かどっちかですね、
が多いですね、
だいたい
ドラマとかね、
はい、
ね、ドラマとか、
まあやっぱドテラいやつですよねやっぱりね、関西カンテレといえばもう金字塔ですよ、カンテレが作ったドラマで最高傑作はやっぱドテライやつでしょう、今も120話ぐらいまでは YouTube で見れますけどもね、
長
っ、3年続いたんだから、
ああ そんなに
ノンストップ、ね、ノンストップで3年続いたんだから。
すごいですね。昔のドラマってでもロングなことが多いですよね。
だってもう作り雑だもん。
あ、そうです。
もう
でもそう思うとテレ朝も
普通にマイクとか映ってるもん。俺噛んでもそのままやってるもんだって。セリフ間違えても
ひどいですね。昔はだってここのお腹とかにあのセリフ貼って、
あ、それはザラ
だとかね。
いや、だからあの例えばあのセリフ覚えが悪い役者さんとかは、うん、こう5、6箇所にそのカンペを貼ってあるわけですよ、うん、
すごいですよね。
でそれをこう目を泳がせながらこうあのカンペを見てない体で読むわけですよ。それがうまかったのが丹波哲郎ですよ。
あ、そうですね、
で、そうね。でも、もう最初にそのだからドラマでやっぱりこうグッときたのはカンテレでしたね、やっぱりね。うん、仮面の忍者赤影でしたね。
あ、赤影ね。あれもカンテレなんですね。
カンテレですよ。カンテレと東映の、でまあ物心ついた時にはドテライやつにハマってたわけですよ。やったるわーいっていうやつですよね。
ちょっとわかんないですけど。
え、知らない。
知らないですね。
あら、半沢直樹だよ。半沢直樹はドテライやつだね。もうドテライやつをそのまま現代版にしたのが半沢直樹と言ってもいいぐらいの、
あ、そういう話なんですね。
そういうあのいじめるやつとかが出てきて、それにこう倍返しをしていくドラマだから、
じゃあ半沢直樹はちょっとあれなんですね。
だから半沢直樹見て面白いなと思いながら、でもなんだろう、この既視感があるものは何かって言ったら、あ、これドテライやつじゃんって言って、でそういうことだったんですよ。なかなかもうドテライやつを語らせたら長いですよ。
3年分ありますからね。
そのね、この船場のね、その大人にそのデッチで入ってくるわけですよ、山下毛造、その、ね、中学出たばかりという設定で、はい、それがなんとですよ、円卓で来るわけですよ。タクシーに乗ってやってくるわけですよ。で最初は客だと思って、そのお茶なんか出したりするのに、実はデッチ予備軍だったという。そこからそのトラブルがまず始まってくるんですけど、それからもうずーっと最後までもう面白いですね。やったるわーいってやつですけどね。
すごい大きい声で言うんですけど、ちょっと分かんない。
まずあのだからあのスパナとかを持った、その山下毛造、西郷輝彦さんですけど、が「やったるわーい!」って言ってこう、要は工具を売るあのその問屋のを起こすわけですよ。
なるほど、
それが現在のヤマゼンっていう会社。
へえ、すごいじゃないですか。
でヤマゼンをあの一代であの大きな会社にした人の、をモデルにした話なんで。
そうなんですね。
で、
じゃあ半分フィクションみたいな感じで。
半分フィクションってほとんどフィクションだと思うんですけどね。あそこまで、あそこまでひどいやつらは出てこないと思いますよ。もう、まあまあ、ともかく、もうでも本当、西郷輝彦さんがいなくなってしまったのは寂しいですね。もう見られないというのがね。ということでございまして。なんで最後はドテライやつの話になるか
よく
わからないです
ね。
ということでお送りしてまいりました。7月、もう真ん中でございます。はい、早いものでございまして、いろいろとこの2024年の前半でやる予定だったものが全部先送りになっちゃってるんですよ。でこれはまあ予算不足とかいろいろあったんですけれど、ようやくここへ来て IBB の足並みが、経済的なものも含めてなんですけど、安定し始めてきておりまして、ようやくいろいろやります。なので本当にいろいろとこんなのやるよやるよっていうそのやるやる詐欺でやってこなかったんですけども、ちゃんとやりますんで、もう少々お待ちいただければと思っております。その第一弾、無党派の宴、多分今頃やってるんじゃないかと思います。どこでやってるのか。これは7月14日の17時以降にどこでやってたかが解禁になると思
う。ああ、そうなんですね。
終わってから解禁になるという。ふざけ けんなって場所でやってるんですけどねまあということで、まあ、無党派の歌でと言いながら、まあ、ほとんどがある党のアンチの方が集まるわけで、もう
アンチの宴になっちゃう。
まあすごいことになってんじゃないかな。もう並みいる関西の、 あのアンチの重鎮が集まるという。
すごいな。
すごいですよ、そこを襲われたら本当に池田屋事件になってしまうんですけどね。
本当ですね。場所も場所です、
ということでございまして、熊本はどうですか。もう夏真っ盛り、真夏かなと思いますけど、どうです。
いや、まだちょっと雨、まだ梅雨明けてないからですね。雨は降ったり止んだりしています。
はい、ありがとうございます。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。こういうふうにテイクレがね、言えるのもありがたいことでございまして、どんどんどんどん、スポンサー増えております。ありがとうございます。増えすぎても困るんですけどねというわけでお送りしてまいりました QIC、 また来週でございます。お相手は榎田信也門と
ストロンボリマユ、
そして IBB 九州は
平尾優子でした。
今日はこの3人でお送りしてまいりました。また来週どんな感じでお送りできるでしょうか、お楽しみに。そして、投稿メッセージお待ちしております。どしどしお送りください。ごきげんよう、さようなら。